坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。令和の時代が始まりました。過去そして未来について考える機会も多かったりしますが、どの時代にもその波に翻弄される男たちがいました。今週ピックアップするのは累計2000万部を突破し平成で最も売れている時代小説シリーズと言われる佐伯康秀原作の居眠り岩根。この度時代劇初主演となる松坂桃李を主演に迎え、ついに映画化です。5月17日今週金曜日から公開になります。映画の見どころやキャストとの撮影エピソードなどたっぷりと伺っていきましょう。ゲストはこの作品を手掛けられた監督の本木克英さんです。おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。本木監督は1963年富山県のご出身なんですね。
はい。
もともと松竹に助監督として入社をされて、
はい
はい、その後アメリカに留学をされていて、はい、これ映画留学ですか。
そうです。1年間あの文化庁 の, あの、はい、在外芸術家研
究、ね、はいはいはい、はい、
あれで助監督の時に、はい、
そしてプロデューサーを経て98年にテナモン屋商社で監督デビュー、はい、これまで手掛けられた作品は釣りバカにし、シリーズの11から13、それからゲゲゲの鬼太郎、
はい、
鴨川ホルモー、おかえりはやぶさなどなど、はい、それから最近では超高速参勤交代でブルーリボン賞の作品賞を受賞されて、それから日本アカデミー賞優秀監督賞もこれで受賞されてるんですね、はい、そして昨年公開された空飛ぶタイヤでは日本アカデミー賞優秀監督賞を受賞されている、
はい、
輝かしい。
いやいや、
まあ、いやいやじゃなくて輝かしいじゃないですか。で今回はこの居眠り岩根ということなんですが、はい、原作は時代小説累計6500万部超えの超ベストセラー作家、
すごいですよね、
佐伯康秀さんです、はい、すごいですよね。
すごいですね。6500万部、はい、出版社の方はなんか平成を代表する作家だっておっしゃってましたね、はい、
なんか、随分こう不遇の時代というか、ね、終わりになった方なんですってね。
あの先生にお話を伺うとそう、はい、そういう時期もあって、最初は映画界にあの撮影部のスタッフとして入られたそうなんですけど、
そうですか。
なんかその後カメラマンを目指したんだけれども、うん、もう途中で挫折してスチールカメラマンとして海外もあって、スペインのなんかね、闘牛の写真なんかで有名なんですけど、それで、写真家としては名を馳せたんだけど、やはりこう、はい、どうしても小説を書きたいということで、うんうん、時代小説の世界に、はい、ものすごく多作で、はい、
そんな佐伯、はい、康秀さんの中でも人気の作品がこの居眠り岩根という作品です、
はい、6500万部、
6500万部ですよ、
はい、すごいですね。はい、
そこにまた行きましたから、やっぱりいろいろ計算なさったり
する。いや、驚異的だなと思いました。
驚異的ですよね、はい、
想像もつかないな。
本当ですよね、はい、原作を読みになってたのは以前なんですか。
何冊かは、うん、あの原作は読んでましたけども、うん、あのやはり映像業界に一時期いらしたこともあって、おそらくいろんなかつての娯楽時代劇の名作をあの熟知してらっしゃるから、うん、とても読みやすいんですね。読み心地がいいというか、
うん
はい、そういう印象を受けました。
じゃあそういうやっぱりあのカメラもやってらしたりするから、映像的にしやすいなみたいなものはあったりするんですか。
映像が浮かびやすい、
浮か
びやすいですかね、
うん
はい、
あそういうところがあるということですよね、はいまあ、時代劇では超高速参勤交代も手掛けられていますから、
はい、
こちらはまあコメディでしたけれども、今回とまた違う感じはあったんですか。
あの、まあ、今回の居眠り岩根はどちらかというと正統派な時代劇というか伝統的な時代劇の手法で、超高速参勤交代は時代劇を見ない若い世代になんとか時代劇の面白さを知ってほしいなと思って、どちらかというと変化球で作ってみたんですよ。で、まあ、ある程度成功したので、やはり 本来 の, あの時代劇の面白さ、どうしてもこうあの時代劇というとあのシニア層の、楽しみみたいになっているんですけど、うんはいまあ、かつてはねあの青春時代劇みたいなのがあって、あの若い頃に時代劇を見た方たちが今シニア層になってるというところがあって、なかなかその、 あの若い方たちが見る時代劇が少ないのかなと思っておりまして、
うんうんうん、
はい、
これは
今回手掛けてみました。
正
正統派でということで、はい、
主演は時代劇初主演になるんですね、松坂桃李さん、はいはい、主演ではなくは出てらしたのかな時代劇ね。
そうです ねあの主演では初めてだけど、はい、ということですかね、
はいはい、で昨年は、孤狼の地、
はい、
少年で、幅広い演技力を発揮されてという、
はい
はい、ちょっと色っぽいね、
そうですね、
はい、
少年はご覧になってますか。
はい、見ました、
はい、そうですか、
はい、楽しく拝見しました、はい、
そうですか。
ご覧になりましたか。
はい、はい、いや本当にあの、はい、松坂さんは、はい、あの多彩な
多彩ですよね、はい、
いろんな役に今挑戦したい年頃なのかなと思いながら拝見しておりました。
そうですか、うん、日本アカデミー賞最優秀助演男優賞を他数々の賞を受賞されているという、ね、はい、実力兼ね備えた素敵な方ですけれども、
ね、う
ん、今回演じるのは時代劇史上最も優しい主人公と言われる岩根です、
はい、
どう言っていいんですかね。
最も優しい
ですね。
優しいのかな、
優しいの
かな、人間に対しても女性や子供に対しても、うん、こうごく普通の
誰に対しても、
はい、
はい、
武士の見栄を、切ったりとか、うん、意地を張ったりはあまりしないという、うん、はい、タイプなんじゃないかな、
うん、
そこが今に、うん、今の時代に、ね、今の若者たちにも、
はい、
共通するところがあるんじゃないかと僕なんかは思っております。
ゆとり
ゆとりですかね。まあ、優しいんですよね。
ゆとりも出てましたけど、
はいはい、ゆとりもあるのかな。
この江戸時代のゆとり世代、
そうです。
あ、いやそんなことはないと
思
います
。なるほど。
いや世代とかっていうかやっぱりこう個性ですよね、この岩根の、はい、この優しさはね、
優しさ個性だと思います、
ね、はい、そうですね、
うん、松坂君自身が、うん、演技を離れるととてもこう俳優さんに見えないんですよ、はい、オーラを消していて、すれ違ってもよくわからないという普通の人に、
う
ん、見えるというか感じる方で、
うん、
で演技に入るとねもう本当にいろんな言いにくいセリフもスラスラっとこなすし、とても柔らかい新しいタイプの俳優さんだなと思いました、
うんうん、
時代劇にまた出てほしいなと思ってますけど、
うん、まあ、そういう意味ではちょっとこう岩根と被るというか、
そうですね、
通じるものがあってっていうことですね、はい、まあ、そういうちょっと時代劇としては新しいタイプのヒーローかというところで、はい、そういう意味での見応えもございます、1週間撮影エピソードなどもたっぷりとまだまだ伺っていきます。ゲストは映画居眠り岩根の監督本木克英さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ令和となって初めて公開される時代劇映画がこの居眠り岩根だそうです。
そうですね、
すごい歴史に、
はい、令和初めての、
はい、時代劇、
本格時代劇、
本格時代劇、
はい、本格派時代劇ということですかね。
そうです、はいはい、昨日もおっしゃってました、監督もおっしゃってましたけども、これまでその時代劇っていうとやっぱり、はい、シニアの人たちがこうなんていうか喜ぶというか楽しむイメージが強いところもあったんですけども、はい、今回の映画は3世代で楽しめる時代劇エンターテインメントなんだそうです。
はい、3世代で楽しめるように作ったつもりなんですね、はい、で、まあ、今テレビドラマでも時代劇の連続ドラマがもう、はい、ほぼなくなった状態で、うん、なかなか時代劇に触れる機会が少なくなって、はい、しまいましたね、
はい、
で特に若い人たちは、うん、時代劇というと何かこう事前の勉強が必要なんじゃないかとかね、歴史を知らないとわからないんじゃないかとか、うん、なんか先入観を持たれてしまっているので、うん、そんなことは全くないので、何も構えずに見られて、うん、あ、時代劇というのはこういうものかというふうに楽しんでもらえればいいなと思って作ったんですね、うんうん、
ではその居眠り岩根のストーリーを今日はご紹介していきたいんですけれども、主人公坂崎岩根、これ松坂桃李さんが演じてらっしゃいますが、はい、非常に人情に厚く礼節を重んじる好青年です、まあ、剣の達人ではあるけれども、そんな剣術がまるで縁側で日向ぼっこをしながら居眠りをしている老いた猫のようだということで居眠り剣法と呼ばれていました。
はい、
で3年間の江戸勤番、これは参勤交代ですかね。
そうですね、2年2回、
はい、1年間普通は行くんだけども、その修行をされて3年間いらしたんですね。
3年間若者ですね、
はい、
将来の藩、はい、を背負う若いエリートたちですね、
はい、
3人
がいらして、で、岩根は幼馴染の金平、これは、江本佑さんですけども、はい、そして新之助、これが杉野陽介さん、
はい、
とともに、九州豊後関前藩に戻ります、
はい、
で、まあ、でも戻った途端にというか非常に、まあ、ちょっと切なくなるような事件がありまして、
はい、
岩根はそのことによって2人の幼馴染を失ってしまい、祝言を間近に控えていた許嫁の直芳根京子さんですけども、はい、これが金平の妹にあたるんですよね。
そうですね、妹さんですね、
はいはい、その芳根京子さんが演じるところの直を残して、はい、脱藩すると、
はい、
まあ、浪人の身、全てを失って浪人の身となって江戸にまた舞い戻るというか、
はい、
江戸に出ていくということになるんですね。 江戸では長屋暮らしですね、あれね。
そうですね、はい、長屋暮らしですね、
はい、梅若さんが大家さんなんですけど、はい、いいですよね。
梅若さん良かったですね。
いいですね、はい、で昼間はうなぎ屋をし、夜うなぎ屋で勤めて、夜は両替屋の用心棒として岩根は働きます、
はいはい、そうです。
でそんな中、幕府が流通させた新貨幣をめぐる陰謀に巻き込まれて、岩根は江戸で出会った大切な人たちを守るために悲しみを胸に悪に立ち向かっていくという、はい、まあ、そのようなお話です。
はい、そうですね。
はい、はい、3人の幼馴染、そして許嫁との関係というか、そこのもう冒頭なんか、もういなくなるのみたいな。
そうですね、冒頭でかなり衝撃的な悲劇が起きますので、はいはい、まあ、岩根はあの江戸に出るというか、あの出奔して、まあ、行方不明になるんですね、うん、今の言葉で言うと、うん、
はいはい、
まあ、だから始まって20分ぐらいでもう一度目の大きなクライマックスが来てしまうという、
うんうん、
はい、
そうなんですよね、まあ、でも松坂桃李さんは、まあ、そういう悲しみを背負ったり、こう何とも言えない思いもあるんだけれども、はい、とにかく優しい、
優しいんですね、
優しいし折り目正しいし、う
ん、優しすぎるところがやはり、まあ、その後多少問題にもなってくるんですけどね、
はい、まあ、本当にセリフがグッとくるというか、かたじけないとか痛みいるという、はい、こういう言葉こうなんかキュッとき
ますよね。あの昔の美しいに、はい、あの日本語ですよね、はい、あのこういうものもこうちょっと割とだから時代交渉もきっちりして、当時の言葉遣いとか所作も、はい、あの曲げないようにね、うん、あの作ったつもりなんですね。
だから江戸から帰ってきて、うん、お父さんお母さんに挨拶する感じとかもう素晴らしかったですよね。
そうですか。
なんて好青年なんでしょう。
そうですね、うん、あのちゃんとあの親にね、はい、親に膝をついて、はい、あの礼をしてから始まるわけですね、はい、本題に入るというか、ね、
まあ、見事な盾のシーンがね出て、はい、数々出てくるんですけども、実は左利きでいらっしゃるそうですね、松坂桃李さん。
松坂さんの利き腕じゃないんですよ。
お
それであの左利きの左利きの侍っていうのはちょっとありえないんですよね。今必ずかつては強制されて、はい、あの刀は必ず左に刺して、だから本当にあの申し訳なかったけど、はい、利き腕じゃない手で、でさらに加えて、まあ、あの うなぎもさばかなきゃいけない、まあ、そうそうそう、だから利き腕でね、あの利き腕じゃない腕での本当に、まあ、うなぎ先もそうなんですけど、立ち回りが本当に大変なんじゃないだろうかなと思って見てました、
はい、
まあ、監督は見てるだけなのではい、松坂君が大変だったんじゃないかと思いますね。
そこのところはご苦労があったのかなと、はい、2009年デビューが、侍戦隊真剣者だったという松坂さんなので、はい、デビュー10周年で本格時代劇に主演できて嬉しかったというふうにおっしゃっているみたいですけれども、はい、あのなんか本当ザ・お侍さんもいいんですけども、
はい、
あの浪人になってね、髪がボサボサっとしてくる感じは、は
い、総髪になってくるというところですね、
はい、通りファンはたまらないんじゃないですか。
そうですね、まあ、はい、あの侍である以上あの仕官してる間は絶対中剃りしなきゃいけないので、
はい、そうですね、
まあ、それ中剃りもお似合いになるんですが、
はい、
まあ、やはりちょっとこう崩した髪型になってね、はい、額にも毛がある状態の方が、
はい、
松坂さんファンはキュンとしたんですか。
キュンとすると思います。
いや、そうですか、
はい、
じゃあ冒頭20分で、はい、クライマックスを終わらせたのが良かったのかもしれませんね。
いやいやいや そんなこと言ってないし、元木監督から見て松坂桃李さんの魅力っていうのは、最大の魅力はどこでしょうか。
あの自然体なんですね、お芝居に対して、
はい、
どんな役でもね、まあ、過激な役に挑戦されることが多いんですけれども、はい、こういう優しくてこう人を思いやってるごく普通の人間もやすやすと演じられるというか、はい、あんまりこう自我を強く出してこないというか、
あ
のストイックに見えるですよ、なんか。
ああ、そうですか、
はい、
まあ、そんな切ないほどに強く優しい松坂桃李さん演じる岩根をぜひ劇場の大きなスクリーンで堪能してください。ゲストは映画居眠り岩根の監督、元木克秀さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、主人公岩根を取り巻くキャスト陣も非常に豪華です。岩根の人柄ゆえに周りの人たちからとても慕われているという役なんですけども、改めて、この幼馴染金平を江本佑さんですね、そして、新之助を杉野陽介さんというお二人です。特になんか江本さんと松坂さんは仲がよろしかったみたいですね。
ああ、なんか本当に休憩時間もよく二人で話してましたね、
うん、は
い、なんか良かったんじゃないですか
ね。え、はい、許嫁なお芳根京子さんですけれども、はいはい、芳根さんは、ね、NHK 連続テレビ小説のべっぴんさんのヒロインでいらっしゃいましたけれども、
そうですね、
はい、
まあ、僕は彼女には本当に驚かされましたね、
う
ん、
あ、
はい、何度でも同じ涙を流せますし、カメラアングルで照明が当たってるところでここで泣くかっ って涙を流すかって、はい、そのアングル、その絵的にも一番いいところでハラハラと
つつっと
流して、決して意図したものではないんでしょうけども、
はい、
それで、ね、終わった演技が終わると、
はい
はい、あのいたずらっぽい笑顔で、
あ、もう涙も乾いて
泣きすぎですかとか言ってきたんですよねちょっと泣きすぎでしょうかとか言うと、大変結構でございます
そんな感じですか、
はい、22ですよ22、
ね、
でしたもんだと思いました、
ね、本当ですよね、はい、そういう感じなんだ、
感受性が豊かなんでしょうね。
そうなんでしょうね、うん、素敵、は
い、羨ましいです。
ぜひその芳根さんの涙をご覧になってください。そして江戸の長屋の大家さんですね、はい、その岩根の大家さんなんですけど、金兵衛を中村梅雀さんが、はい、いいですね、梅雀さんは。
梅雀さんはもう何度もお仕事でご一緒してました、
はい
はい、
もう
盤石の、はい、
ですよね、
盤石の演技で、
何でしょうね、あの
何の注文も出さなくても大丈夫というか、
でももともと殺陣はとっても素晴らしく、
まあ、歌舞伎俳優さんですからね、今回立ち回りはないんですけどね、
はい、町人ですから、
はいなので、はい、
もったいない、はい、もったいないけど、
そうですね、ちょっとでも走ったり慌てたりするところの所作なんかもね、はいはい、うん、あの昔 その着物を着た時代劇の所作をされるので美しいなと思いながら、はい、見ております。
そして、その梅雀さん、金兵衛の娘のおこんを、木村文乃さん、
はい、
いいですね、文乃さんも、
まあ文乃さんは以前現代劇の恋愛ものでご一緒した時から、はい、僕も時代劇はテレビでやってたんで、はい、これは日本髪のね、しかも町娘が絶対似合うだろうと思いながら狙いを定めていたので、
はい
はい、今回実現できてよかったですかね。
見事にぴったりと、はい、いやいいな文乃さんと思いながら、
ご本人も庶民ですっておっしゃってましたんで、
そうですか
西東京出身の庶民です、
庶民です、
庶民ですっておっしゃってました、
はい、こうちょっとチャキチャキっとした感じの
ね
娘さんを演じてらっしゃいました、はい、まあ、この親子でこう掛け合いをするところがあるんですけど、こう、はい、いいお父さんとね、はい、いいなんか2人の掛け合いでしたね、はい、このおこんちゃんがこう岩根を思うような、でも思っちゃいけないような、
はいはい、
なんかね、
そうですね、
あそこもなんか変な湿り気がなくていい
あ、そうですか、
心合いの、はい、そんな私が偉そうに言うことじゃないですけど、なんか女心としていい感じだな、
そうですね、ああいう表現はなかなか今現代劇の胸キュンもの難しくなってきてるので、うん、言いたいけど言い出せない、こうちょっと身を引いて、相手を思うんだけどそう言葉にできないみたいなことは時代劇で表現すると割とすんなりと、
うんうんうん、
できたりしますんで、
うん、
はい、見てても、
はい、
あまり照れずに、
はい、
その気持ちをね察しながら観客が見れるんじゃないかなと僕は思いましたね、
うんうんうん、そして、岩根が用心棒をする両替屋今津屋の主人を、はい、谷原章介さん、
はい
はい、
2枚目です、大変なもん、姿もよし、
すっとね、
2枚目で声もよしと、
はい
はい、申し分ない、
申し分ない、
はい、自分ない大棚の主人、
若主人
という
ね、はい、で対する両替屋阿波屋の主人を江本明さんっていう、はい、
もう全く対局に
ある、対局にあるね、
はい、
なんていうか悪いなっていう、
かつてね、すすきだ健二さんという悪役がいたんですよ、うん、つけまつげして、
うん、
なんか割と激しいメイクをしてすすきだ健二さんという悪役の方、はい、あれでいこうかと思う、あれでいこうかと思う、
思います
と言われました。
あ、もう江本さんから、
昭和初期 の悪役俳優さんなんですけど、で、まあ、ちょっと作りすぎじゃないかと思うぐらい、
なんか顔も なんか、ね、ちょっと荒れたようなこう、
なんかじゃがいもの乾いた皮をいろいろ貼ってメイクさんと苦労して
作ってた
らしいんですけど、で見ててちょっと不安になって、やりすぎじゃないですかね江本さんって聞いたんですけど、大丈夫だよこのぐらいなんだよ時代劇はって、そうですか、まあ、結果としていいバランスになりましたかね。
だから幼馴染の金平は江本佑さんですから、はい、親子、本当の親子がね共演してるんですけども、一緒に何かをするっていうシーンはなかったですね。
なかったですね、
うん、
ちょっと余計な感情を観客に与えてしまうかなと思いましたね。それだけはちょっと、
はい、
違うかなと思った、
ね、うん、最初にその江本さん、タスクさんの話も聞きたかったですけど、そう松坂さんとこうやり合うシーンもあるんですけども、はい、あれとかは相当やっぱりなんか緊迫した
雰囲気でしたよね。緊迫したんですけどね。でも最近の若い俳優さん本当芝居がナチュラルで、うまい俳優さんね、
うん、
ちょっとねだから安心してるんですよ、
うん
うん、時代劇にもたまに京都に来て出てほしいなと思ったりして、
うん、
はい、いい俳優見つけられたな今回はというのが、
江本さんも、
江本佑さんも、 松坂さんもそうだし、
そして、その他にも佐々木道場の師範に佐々木蔵之介、蔵之介さんもご一緒されてますからね、
何度もご一緒させてもら
います、ね、はい、そして田沼意次を西村雅彦さん、はいはい、で岩根の父に石丸健次郎さん、遊郭の主人に陣内孝則さんという、
そうです ね、あの以前元組で参加していただいた方が、次々と出ていただきまして、
本当にあの皆さん親しみやすいキャラクターばかりで、あのより楽しめる時代劇が楽しめるというようになっております、3世代で楽しめる時代劇エンターテインメント映画居眠り岩根、ぜひそれぞれのキャラクターにも注目してご覧になってください。ゲストは映画監督の本木克秀さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ改めて松坂桃李さん演じる主人公坂崎岩根ですが、剣の達人で、その剣術がまるで縁側で日向ぼっこをしながら居眠りをしている老いた猫のようだということで、居眠り剣法というふうに呼ばれるという、はい、まあ、原作でそのようにあるわけですよね。
はい、そうですね。
ね、この居眠り剣法を作り上げるのが大変難しかったと。
そうですね、あのやっぱり小説読むと非常に美しい文章で書かれていて、想像力を喚起するんですが、じゃあそれじゃあ現実にどう盾の構えにしていくかというと、居眠りをしているというのはつまり動かない、動かないものを、動かない構えが美しいというのはどうしたらいいんだろうかとかね、
ずっと居眠ってるわけにいけませんしね、戦いですから。いかないので、
だから抜かなければいけないんだけど、抜いた時の構えが老いた猫のようだっていうことで、まあ、あの映画的にはああいうちょっと下げた、構えてないような下段にだらっと力を抜いたような構えにしてみたんですけど、正解かどうかは分かりません、
でだからちょっと松坂さんも目を伏せてるっていうか、少しこうガッと見開いて相手をこう威嚇するとかっていう構えではないわけですよね。
ないですね。その、あの足元を見てる風にしたら、なんか要するに自分から絶対に仕掛けていかないというか、
待っててパッ、
待ってて来た時に、まあ、どちらかというとね、女性の盾を作る時にそういうことをするんですよ。相手がこう上段からこう打ち込んでくるのをこう受けてこう手で返す、受けてこう手で返すみたいなことはよく昔作ったりはしてたんですけど、それに近いのかなと。受けの剣です ね、
あ、なるほど、ぜひそこのところをね、皆さんご覧になっていただきたいですが、このアクションコーディネーターは、諸梶裕太さん、じゃあもう諸梶さんとこういろいろと、
そうですね、
その辺のところも話し合いながら、
諸梶さんもあのゲゲの鬼太郎という映画を僕かつて10年ぐらい前撮った時にご一緒したアクションの監督なんですけど、まあ、今回はこれは本格的な盾なので、本当やりがいを感じて相当悩んでやってくれました。
あとあの金平との決闘のシーンがありますけれども、これなんかもだからいろいろ諸梶さんが、
そうですね、盾をつけて、で現場でもう立ててもう何日もかけるんですね、あのワンシーンの3日間ぐらいかけて、
あのワンシーンに、
ワンシーンな3日間ぐらい かかりましたかね。
そうなんだ、急がなきゃって、
段取りはあるんで、
この俳優さんばっかりなんだからって監督おっしゃってましたもんね。だから急がなきゃいけないっつって、だけどここは3日間かけたって
、3日間かけて、
まあ、最初からそれぐらいかかるだろうな
って かかるだろうと思ってましたんで、仕掛けも多いですし、それからやっぱり行って行ってちょっと重みのある剣にもしたいなと思ったんで、あんまりこうアクションのための盾みたいなのはちょっとこう、あの僕あんまり好きじゃないので、一刀一刀意味があるとか、
そして撮影は九州や京都の撮影所でも行われたということですけれども、
九州は大分県の杵築市というところでロケーションをしました、そこから入って、
こう丘みたいなところから海を眺めたりするシーンはそうですか。もう
武家屋敷、素晴らしい武家屋敷が残っているんですよ。この石丸健次郎さんはその中の大原家というところに幼少期住んでらしたそうです、あのお父様のお仕事の関係で江戸時代の武家屋敷を保護するという名目で、その会社の方針でそこに住めということで、石丸さんでそこで撮影したんですよ。それが岩根の家にしたんですよ。だから岩根の家はだから、
あの迎え入れる時とかこう、そうそうそうそう、待ってらしたじゃないですか。
大原家って言うんですけど、
あそこに住んでらしたことがあるんだ。
住んでらしたんです。
じゃあもうここはっていう坂崎家だよねっていう。でも京都はもうね、あの何度も
そうですね、
使ってらっしゃる撮影所ですから、買って知ったるっていう感じですか。
そうですね、京都はスタッフも含めて、私、そうですね、監督をしてる半分ぐらいは京都で過ごしたりしてますので、
木村文乃さんは初めての京都の撮影だったそうです。
はい、初めての京都での時代劇だったそうですよ。
時代劇終わりになったことはあるけれども、本格的にこの京都でっていうのは、
はい、なかなかちょっとあの先入観で怖いという印象があったらしいんですけどね。はい、
こういう撮影所は昔ながらの、
そう職人さんのこうゴリゴリのスタッフに、はい、あの相当いじめられるんじゃないだろうかと思っていたんですが、今は全くそんなことないので優しい人多いですよ。
あ、そうですか。
まあ、実際にやってみて木村さんもなんか非常に精神的に、はい、あの落ち着いてできたって言ってましたね。時代劇のね、着物を着てね、
はあ、うん、そして非常に印象的だったのは、はい、両替屋今津屋のセットも非常に立派な、ね、はい、両替屋さんなんですけども、本当にあの中でだってお店の中で立ち回りができちゃうっていう、
そうですね、
お立ち回りができちゃうっていうのはすごいですよね。はい、
だからまあそこどこにあの一番こう力を入れるかっていうと、うん、今回のセットは美術では今津屋かなと、うん、今津屋と長屋周りにやはり一番こう、まあ、いろいろ資金もかけて、今津屋には相当3階建てぐらいまで の, あのセットになるように作った大棚ですから、というふうにしたわけですね。あの中で立ち回りもできて、はい、
でもこれはなんかこう演じる人もそうですし、作り手としてはこういうところでこう撮影するって醍醐味ですよね。は
い、醍醐味ですね。なかなかそういう機会がなかったので、あのどうしてもあのテレビドラマですと、はい、ロケーションで終わらせてしまう、ロケーションとね、今あるオープンセットの長屋とかで終わらせることが多いんですけど、はい、こうやって新しく作れたということが、あのとてもいい、あの、まあ、技術継承という面でも、はいはい、いい経験になりました。
はい、あとはね、南天の花とか、
はい、
はい、
そうですね、ちょっと南天の花は随所に出しすぎたかなと今反省してるんですけど
ですか
話題にするたびに近くにはあの生えてるっていうか、はい、南天の花って あの最初は白いっていうのもご存知でした？あ、南天高いと思ってますよね、はい、白いんですよ。それがだんだん実も白いんですよ。それがだんだん赤くなってる、赤くなって冬に一番赤くなるっていう、
あれ最後っていうか、はい、あれ
南天ですよ。
あの白いのが、
白いの南天なんです。
あれ南天なんだ、
はい、そういうと驚かれますよね、はい、あれ南天です。はい、岩根と女性たちをこう象徴するような花で、はい、寒い厳しい冬を乗り越えると赤く色づくっていうところですかね。はい、
はい、縦のシーンから美しい装飾まで見どころ満載です。いよいよ明日から公開になります映画居眠り岩根、ゲストは映画監督の本木克秀さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、いよいよ本日から公開になります映画居眠り岩根。松坂桃李さん演じるこの岩根ですけれども、まあ、人情に厚く礼節を重んじ、良すぎるほどに人がよく、そんな春風のように穏やかな姿に、まあ、現代の日本人が忘れてしまった古き良き時代の心が表現されているというような感じでしょうかね。だからそこに共感する人が多いのではないか。
はい、そうですね、そういうふうな共感を持って見ていただければね、うん、あの新しい時代のヒーロー像になる、時代劇ヒーローになるのではないかと思っております、
いい子やもうね、
はい、
息子の嫁にみたいに思うおばちゃんもいっぱいいるんじゃないですか。
いっぱいいると思います。
嫁に逆うちの娘の向こうに、
そうですね、そういう、まあ、できた穏やかなあの岩根に降りかかる、やはり常人を逸した、はい、あの悲運というかね、想像できない悲運というのは今回の映画の魅力の一つにもなってますよね。
まあ、そんな岩根の人柄に寄り添うかのように映画の主題歌を歌うのはミーシャのラブドゥという曲ですね。はいはい、
これはね、あの映画が全て出来上がった後に、はい、主題歌をどうするかということで、かなり時間をかけていたんですが、まあ、あるスタッフ、音楽プロデューサー方面のスタッフの方からぴったりの曲があるということで、はい、このラブドゥを聴かされたということで、はい、だから、もうできていた曲なんですけど、はい、昨年の12月ぐらいに新曲としてミーシャさんがリリースされたという、で、まあ、それをちょっと聞いてみて、映画の最後にちょっと合わせてみたりして、あ、ぴったりじゃないかと、いうことになって、はい、お願いしたら心よく使用も許可されたということで、よかったんじゃないでしょうかね。
歌詞の部分とかのこうぴったりくる、
そうなんですよ、あなたを好きでよかったというか、だから映画で描かれていた、まあ、ある種その、まあ、なおの 心持ち、はい、映画では、
まあ、岩根の言い名付けなんですけども、
はい、はっきりと言わなかった、うん、その岩根の方はあのど本当にあの、まあ、最後はあのちょっとネタバレになるんでなかなか言いにくいんですけれども、はいはい、岩根の方はやはり自分が今 ある悲運の後に選択したあの行動を反省するんですけど、対する直の方がからのなんか変化というか、うんうん、返す歌みたいな感じに聞こえましたかね、はい、
そして、劇版は、はい、ロンドンのアビーロードスタジオで録音されたそうです。
そうですね、ロンドン の, あのビートルズも、
はい
はい、使ったアビーロード行かれたことありますか？
ないんです、残念ながら。はい、あそこ歩きたいですよ ね、 すね、死ぬまでに歩きたい。
そうですねなんか演奏者が
誰かあと3人連れてってね、
演奏者のなんかあの肺活量も日本人とまた違って、はい、力とかね、力の入れ方も、はい、だから全体の仕上がりがオーケストラも違ってくるんだそうですよ。でスタジオも大きくて響いてるんで、だから最初に劇版聞いた時はなんかハリーポッターのような、はい、この迫力があっておお新しいじゃないかと、時代劇にこのぐらいの、
はい、あそんな違うもんですか。
高見さん、はい、高見優さんが、はい、というあの若い作家の方なんですけどね、
はい、
思い切ってロンドンで撮ってきて、それで映像を見ながら、はい、この岩根の映像を見ながらみんな演奏して、僕行けなかったんですよ、
はいはい、
あの忙しくて、うん、映像を見ながらもう演奏者が見て映像が素晴らしいと、うん、やはりオリジナリティがあると、うん、日本映画らしいということで、うん、であの行ってみたいとあの吉原に行って、はい、どうやったら行けるんだと、どこにあるんだと地図上で示せみたいなことで困ったそうですね。もうありませんのであれ、はい、かなり CG でも再現しておりますし
誰だそんなこと言ってんのか本当に、
はい、イギリス人だそうです。
イギリス人の何奏者だ、はいはい、何なんだろ う、 う、ね、本当にそうですか。
アビーロードスタジオのなんか、はい、なんですか、詳しくないんですけどスタジオの響きもまた、うん、録音状況も違うそうなんですね、
うん、そうそう、だからずっと映画を見てると最後にこういろんなあの外国の人の名前が出て、あれどこにそんなどんな外国のシーンがあったかなみたいな思ったら、あそこの皆さんの名前だったんですね、
そうなんですよ、アビーロードスタジオで演奏してくださった演奏者の方たちでした、
はい、そうか。ではその主題歌をお送りしたいと思うんですけれども、監督から曲紹介していただいてもいいですか。
はい、はい、居眠り岩根の主題歌はミーシャのラブドです。
映画居眠り岩根の主題歌ミーシャでラブドゥをお送りしているところです。それぞれの道を生きて、本当に、はい、まさにね、
そういう
まんまそのこのために作ったぐらいの、
ね、ストーリーに非常にこう、はい、合致した、
は
い
ね、
はい、素晴らしい歌だと思いますね、はい、ミーシャさんの、ね、声もいいですしね、
うん、本当に。さあ今日から公開の映画居眠り岩根、最後に元木監督から一言お願いします。
はい、本日公開の居眠り岩根、娯楽時代劇の楽しさが満載のどの世代が見ても楽しめる映画になってますので、ぜひ映画館でお楽しみください、
はい、時代劇のニューヒーロー松坂桃李さん演じる岩根をぜひ劇場の大きなスクリーンで楽しんでください。本日から公開です、映画居眠り岩根。ゲストは映画監督の元木克秀さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー、切ないほどに強く優しく、令和の幕開けとともに時代劇のニューヒーローが誕生します。全著作の累計が6500万部という人気作家佐伯康秀作品初の映画化。中でも平成で最も売れている時代小説シリーズが時代劇初主演となる松坂桃李を主演に迎えスクリーンに登場します。共演は木村文乃、芳根京子、江本佑、杉野遥亮、佐々木蔵之介、奥田英二、谷原章介、中村梅若、江本明ほか。映画居眠り岩根、5月17日から公開です。坂上美希のエンタメゴーゴー、この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴーゴー。